本気の人が本気で喋る本気丸出しラジオ局、今日も本気で喋ります。こんにちは。この時間は引き出ししげちゃんのツッコミラジオをお送りします。パーソナリティは引き出ししげちゃんこと河野重信です。よろしくお願いします。この番組は私が仕事やプライベートで出会った方、ご縁のあった方の中から、この人素敵だな、まあかっこいいなと思った方をゲストにお招きして、生き方こだわり、ゲストの方の本気の部分を引き出していく番組になります。今回のテーマは飛行構成事業についてプロに突っ込んで聞いてみようということで、ゲストをお招きして飛行などの現状ですとか、まあ、構成プログラム、相談方法など普段聞けない裏話までいろいろ突っ込みながらお伺いをしてみたいと思います。今回のゲストは元警察官で飛行と引きこもりカウンセラーの内藤優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
内藤さん、今日はあれ、来ていただきましてありがとうございました。
いや、そんなこちらこそありがとうございます。
プロフィール見させていただきまして、
はい、
まあ、このね、飛行と引きこもりのカウンセラーやられた理由みたいなのがちょっと壮絶な感じで書かれてるんですけど、
はいはい、そうですね、私もそもそも警察官7年間ですね、はい、地元の山梨県警で6年、最後、まあ、間もなく来ますけど 3.11 の被災地、
はい、
岩手県警で1年2ヶ月間警察官やって、
はい、
で5年前に独立して今の事業を始めたんですけども、もともと警察官になったのが19歳で、ね、20歳の時に交番に配属された際に、はい、まあ、当時非行少年の不良グループの連続窃盗事件が起きていて、
はい、
で警察署でも結構手に負えない状況だったんですね、
はい、
でそういう時にまあなんとかならないかなって自分なりに考えた結果、まあ、仲良くなっちゃえばいいやっていうところが一番来たのでまあその仕事終わってからの時間ですとか、はい、あとそのプライベートな時間使って、まあ、自分のバイクとか車で彼らが溜まってる場所に行って、私服で行って、
はい、
で地べた座りながら話をしたり、まあ、ご飯連れてたりとか、あと家族会議入ったりとか勝手にしてた。
でも始まり、でも ほぼ同年代ですよね。
ほぼそう、4歳ぐらいしか違わないです ね。当時20歳だったんで、当時の15、6歳だったら5、5歳とかしか違わないので、
はい、じゃあ仲良くなるというか、ちょっとした兄貴分で、
まあ、途中からですね、最初はやっぱ警戒されましたし、
はい、
まあ、消えろとか死ねとかって言われるのが普通だったんですけど、はい、まあ、根気強く接していくうちに徐々になんだこの人っていう興味持たれてって、
は
い、まあ、仲良くなってったっていう、今では旅行行ったりする中にもなってるので。
じゃあそういう時の経験というかサポートしてきたのが今に生きてる感じなんですかね、
はい、そうですね、はい、生きてる感じですね。
でももともとね、ご自身もね、PTSD ですか。
そうですね、
悩まされた時期も昔あったみたいで、
は
い、
ありました、ありました。
それはどんな感じで克服されたんですか。
そうですね、まあ11歳の時に、はい、まあ、父親が目の前で水難事故で、人命救助で亡くなったんですけども、はい、それが影響で、まあ、水が怖くなったりとか、はい、あとはその次誰が死んじゃうのかっていうのを急にこう、はい、バッてきて涙が出たりとか、はい、震えが出たりとかで、フラッシュバックみたいにこう思い出して、はい、もう手足震えてっていう、でも誰にも相談できないっていう時期が、まあ、8年9年近く続いたんですね。でそれが続いてって、まあ、そのまま言ってれば警察官になって、
はい、
で当時その20歳の時に職場での人間関係で悩んで、はい、でパトカー、まあ、信号無視の車がパトカーに突っ込むって事故をもらって、
はいはい、
それと鬱が併発した感じで2ヶ月間ぐらいちょっと休職した時期があったさ。その時にその PTSD とか総合的に、まあ、自分で克服したっていうのがあったんですけど、
はい、
そのやり方が今のその構成方法にもうまく使われてるっていうのがあるんですね。
そういうのってこう自ら自分で克服ってなんかすごいですね。
ありました。
みんな
もマニュアルも、あ、もうカウンセリング受けに行ったりもしたんですけども、はい、やっぱ受けに行ってみても聞いてくれるだけ、
はい、
まあ、ただその心理カウンセラーさんというお仕事自体が、まあ、聞くこと、
はい、
傾聴がお仕事なの で、
そうです、ね、
問題解決はしないっていうところなんですけど、はい、だったらまあ自分で自問自答し続けてた結果、
はい、
まあ、その父親のが亡くなったことが一番引っかかっていたと、
はい、
あれさえなければこんな悩んでなかったような、
はい、
で思ってたんですけど、やっぱ過去の部分というのをどう、まあ、糧に切り替えるかっていうところをやっぱ自分で見つけてた結果、
はい、
まあ、言っても父親が亡くなったから、
はい、
まあ、警察官にもなって、
はい、
で今の仲間がいるとかっていうふうに行き着けば、まあ、捨てたもんじゃないし、
うん、
で、まあ、当時その子供助けて、
うん、
まあ、子供は助かったんですけど、まあ、父親亡くなってしまったと、うん、で助けた子供のお父さんもその場所にいたんですけど、
はい、
助け行かなかったんですよ、
はい、
でなんで行かなかったのかっていうのを葬儀会場で聞いたら、
はい、
まあ、泳げないからっていう理由だったんです。そこでまあ恨みとか、
あ、
あっていうのがもうずっと起きたんですよね。
あ、
ただそれ恨んだとしても結局別にその助け行かなかったお父さんもきっと過去に溺れた経験とかあれば、
うん、
やっぱ当時波が 2.5 メートルとかあった海だったんですよ、
うん、
だったらまあ足がすくんでも 自然ですし、
まあ、私も泳げる方なので、まあ、泳げない人の話聞くと ね、 そうですね、本当に怖いですからね、
はい、怖いんですよ、うん、で子供たちも別に溺れたくて溺れたわけではないので、うん、まあ、誰が悪いってわけではないので、うん、って考えたら、まあ、そう恨んでても返ってこないものなので、うん、だったらこう強みに変えちゃえばいいっていうところで切り替えたのがきっかけですよね。
でそれで自分でこうカウンセリング方法みたいなのを、
そうなんですよ、独自で
作り上げて
って、
それでこう、不良少年たちの親、ね、あの兄貴的にやってたのをもう引き継いでこう今に生きてるってわけなんですね。
そうですね。
でもまあそういう意味でこう飛行、まあ、少年って言ってもいろいろな種類っていうかね、
はいはい、
飛行に種類っていうのが変な変かもしれないんですけど、はい、どんな感じがあるんですかね、飛行の種類最近は。
まあ、大きく分ければ、まあ、その犯罪型と引きこもり型って後でちょっと話をするんですけども、うん、まあ、具体的には例えばその万引きとか、うん、あとはその暴走族のような集団暴走だったりとか、はい、あとはその暴行傷害、はい、あと薬物とかっていう、はい、犯罪の場合と、はい、あとはまあ家庭内暴力、これ引っこもりの子に多いんですけど、家庭内暴力ですね、うん、お父さんお母さんに暴力を振るったり、あとはペットとか、はい、兄弟にも手を出したり、私のクライアントさんの場合はこうお母さんに包丁を突きつけたりとかっていうのを常に繰り返してお金を要は脅し取るっていうパターンがあったり、あとはその自傷行為ですね、そのリストカットですとか、あとはその OD っていうそのオーバードル薬ですね、多量の薬物を体に入れるっていう行為だったり、あとは拒食症過食症も飛行ですね。
なるほど、
はい、
あのよくあの私らの時、まあ、今も常に言うんだと思うんですけど、だんだんこう陰湿になったりとか凶悪感になったりとかっていうのをよく聞くことは聞くんですけど、やっぱ本当にそんな感じなんですか。
件数的にはもうこの10年ぐらいで3分の1ぐらいに減ってるんですよ、統計で。
数が減ってるんですか。減って
る。ただその体感治安といって、はい、その感覚的にニュースとか見て、うん、あれ凶悪化してないっていう、
こんなことまでしてしまうんだっていう、
それは確かにあると思うんですよ、うん、一個一個の事件が複雑化してたりとか、うん、で今そう家族ご両親共働きとか、うん、で近所付き合いもそうになってるこの時代なので、うん、こう情報も把握できない、子供の情報把握できないし、うん、子供自身もこれだけ情報が溢れてる時代にどうしていいかわからないというか、うんうん、でも自分自身との向き合うことの重要性も別に教わってるわけじゃないので、こうどんどんこう殻に閉じこもっていったり、
自分の中に閉じこ
もって、そうなんですよ、ここもやっぱ増えてる感覚、私もこの12年間この活動やってる中では感じますね。
あ、じゃあそういう意味では相談比率的なものは、まあ、いわゆる犯罪系とか引きこもり系とかって分けるとどんな感じのイメージですか。
そうですね、犯罪比率的には弊社に関しては、まあ、9割方犯罪方で1割が、まあ、引きこもり方ですね、うん、ただ私は元警察官という肩書があるので、はい、まあ、犯罪系 の、はい、あのご相談がやっぱ多くなってしまうというのが一つあるんです、うん、ただ統計では、年間でそういった不良少年とか、うん、そういったことで検挙される警察が把握しているデータでは、まあ、約83万人いるんですよ、はい、でそのうちの、30万人ぐらいがまあ引きこもり、
うん、
であとの53万人ぐらいがまあ犯罪というデータも出ているので、はい、まあ、一般的にはそういった、7対3ぐらい、うん、あと弊社においては9対1ぐらいですね、
まあ、それで年齢的にはどんなものなんですか。
年齢的にはですね、弊社では平均20歳前後です。割とこう20歳以上、まあ、窓口が少なくなってしまうっていうのもあるんですよね、
はい、
こう行政とかの窓口でも、うん、未成年18歳以下とか、はい、20歳未満だったらまだ受け付けるけど、やっぱ成人超えた時点で、うん、やっぱうちじゃっていうことがあるんですけど、なので弊社においてはまあ平均20歳、ただ統計では、はい、一番多いのが16歳、次が15歳
そうですね、私もその頃
からちょうどこう、まあ、自我が芽生える時期で、うん、でやっぱりピュアじゃないですか、はい、なんで世の中のこうなんていうんですかね、社会的なグレーな部分とか、はい、やらしいところこう、うん、納得いかないっていう子たちも多いので、
はい、
よくそういったこと年代の子が荒れたられることよくありますね。
じゃあまあ16ぐらいから始まって、まあ、どう言ったらいいんですかね、構成、まあね、20歳ぐらいで構成されるのかもしれないですけど、その構成がまあ難しいタイプ、
はい、
構成この子はしやすいとかこの子は難しいとかってどんな、
うんうん、ありますね。難しい、まあ、子供っていうよりかはやっぱ親御さんの性格、
親御さん
が大きく関わってますね。なんでこう親御さんが割とこう柔軟性な考えがなかったり、こうあるべきだとかっていう、こう固まってる考えの親御さんの場合、まああんまり構成する可能性は低い。あくまでこうやっぱ素直で愚直にアドバイスを聞いて動いていただける親御さんがよく構成する確率やっぱ高いですよね。
じゃあこう、まあ、子供はこうあるべきだみたいなのを持ってる親御さんでそうなっちゃったところが一番しんどい。
ありますね。なんでそう過干渉タイプですとか、 こう過保護タイプとか、うん、やっぱ親御さんの芯が軸がないパターンっていうのが大体の非行の子どもたちの親御さんの共通的なところなんですよね。なのでこう子どもの自己肯定感が低いっていうふうによくお母さんもおっしゃるんですけど、うん、お母さん自身が低い、はい、ね、っていうところやっぱありますね。
こう例えばこう親が放任的に、はい、もう全く子供を見て、まあ、放任というのか見てないというのか、ね、はい、そういう子の方はどうなんですか、ね、
放任型もいるんですけど、うん、ただ放任型の場合はそもそも相談に来ない。
あ、そっか
そっか、親御さんが、
はい、
だから警察の時はよくそういったご家庭とかもよく扱いはありましたけど、うん、だその場合やっぱ子供さんも残念ながらそういった同じような、うん、そのまま行ってしまったりとか不安定なまま成人になってしまうっていうのは正直あね、
じゃ あ, あの兄貴分としてこう、ね、う見に行かれてた時はそういう放任のところから育ったような子が多かったり
もいました結構。そういった子をご飯連れてったりとか、ただこうずっと一生こう面倒見れるわけではないので、はい、だからこそこう自分自身との向き合い方、
はい、
やっぱその自立ってことはやっぱ自分でまず這い上がる力、うん、こう誰かが手差し伸べてくれないととかじゃなくて、
そうですね、はい、優しくしてその場ではよくてもね、
そうなんですよ、
要は結局自分が戻らないといけないですよね。なるほどですね。でもそういうまあ、どういったらいいんですかね、構成方法について、
はい、
例えばお子さんの変化、まあ、短時間で感じるような行動な、うん、どういうの見つけ方っていうんですかね、
うんうん、
こうなったらちょっとおかしいよとか、
まあ、そうですね、
なんかありますよね多分、
はいはい、一番はやっぱその先ほどもちょっと言ったんですけど、このやり方がまず違うという部分を直さなきゃいけないところと、うん、はい、あとはその取り組む順番、私がよく言うんですけど、はい、こうまあ、親御さんほどこう私よりは子供優先でとか、うん、子供なんとかしたいですけど、まず親御さんが心に余裕を持っていかないと、うん、こう柔軟な視野で見れないわけじゃないですか、うん、子供の、あ、そういう考え方もあるんだ、あ、それもいいよねとか見えなくなって、うん、いや、どうしようどうしようどうしようってなったら、やっぱ腫れ物に触るような感じで子供に接してしまうと、うん、一番信じてほしいお母さんお父さんにそういうこう第三者と同じような目で見られたりとか、すごい逆効果というか、一生懸命やってるのに結果が出ないっていうところを見ていく上で、やっぱその順番がまずお母さんがまず満たされていないと先進まないですし、やっぱりですね、その子供を考えていく上でもまずはしっかりとその今のやり方が本当に正しいかどうかっていうところもちゃんと振り返っていかないといけない。
じゃあ簡単に言うと、じゃあお子さん、まあ、ちょっとこうね、横道に曲がり始めた子たちがいろいろ考えてると思うんですけど、それをこう否定はしない方がいいんですか。
そう、簡単に言うと、はい、だからこう一生懸命やってる事実は変わらないので、まずはそこは OK としても、ただそれだけじゃないよねって、
やってることは OK なんだけどやり方がちょっと違うよねみたいな。
他にもいっぱいあるから、そのやっぱ人間なので、その子に合ったやり方ってやっぱ私のクライアントさんも全部違うんですよ。 A さんの子供には聞くような声掛けが B さんのご家庭には全く通用しないってこともよくあるので、その子の性格とか見ていかなきゃいけないっていうのが、特に今のゆとり世代とか、私も一発目の世代なんですけど、ゆとり教育受けた世代っていうのはこう一人一人に合った教育っていう、昔みたいなみんなで右向けば右とか、みんな1位取んなきゃダメだよっていうよりかは、どちらかというとプロセスを重視されてきた教育を受けてきたので、まあ頑張ったからいいよねっていうちょっと負け癖がつきやすいところも正直あるので、
そう、私らはその世代もちょっと前なのでね。
そうなんですよ、ちょっと難しいところではあるんですけど、ただちゃんと分析してやっていけばそんなに難しくはない。ただその素人感覚でやってしまうとどうしても無理があるので、
じゃあそういうのをこう、あ、ちょっとおかしいなと、やり取りも子供と分からないなと思ったら早く相談した方がいい。
いいですね、早く相談した方がいいです。
そうすればその曲がり始める前に戻すことができる。
できます。
なるほどですね。
ただ実際問題はやっぱお子さんがだいぶ悪くなってから、やっぱ待つっていうのが多分親御さんとしての感覚が一番多いかなっていう。
まあ、なんて言ったらいいのか、多分親御さん自身も先ほどのこう、ね、一直線の方とかでしたら子供が悪くなってると思ってないのかもしれないですね。
そうなんですよ、思ってないし、はい、うちの子に限ってそれはないから、はい、まあ、時間が経てば、はい、まあ、戻ってくだろうっていうちょっと反抗期と同じような目で見てしまって、はい、結果やっぱさっき言ったその16歳とか、はい、15歳になった時にこう、はい、バーンって爆発したりとか、はい、あるいは20歳成人迎えてからバーンって爆発する子もいるので、
はい、あ、そうかそうか、まあ、ものすごい強いお父さんとかだったら押さえつけてて、それの押さえつけが終わった瞬間に弾けたり。
そうなんですよ、今こう弾けれるような環境じゃないですか、うん、その周りも、はい、目を手を挙げるもそうですけど、はい、昔じゃおばま殴られたりとかでしてたのが、今殴ったらやっぱ親でもダメっていう時代ですよね。
まあ、そうですね、私らの時代はバンバンでしたけどね。
そうなんですよ、 うん、今の子たちの場合はそうやっぱ手出すっていう大人は、うん、言葉で説明する能力が低いっていうふうに判断したりとか、うん、怒る必要ないよねって言葉のやっぱあの人レベル低いよねとかって顔を決めつける傾向はやっぱあるので、
うん、まあ、よくあの、まあ、関係ないのかもしれないけどよくあの映画とか、
はい、
そういうので見て感化されるというか、
はいはいはい、
影響を受けるっていうのはやっぱそれもあるんですか。
あります。やっぱそういった不良ヤンキー映画とかが、うん、例えば映画だったら放送された、うん、放映された次の日の同じようなスプレーで放射線が来たっていう事件もやっぱよく起きますよ。
あ、それは今でも同じなんですね。
今でも同じですね。
それは
変わらないですよね、うん、
じゃあそれでまあちょっと影響を受けて、でもそういう子はただちょっと簡単に影響を受けてる感じなので、はい、戻りやすいですかね。そんなこともないですか。
表に出てる子たちの方がまだこう話す、うん、人と話すことには慣れてるので、はい、仲良くなっていけば素直にいやこういった理由でとか、うん、お母さんがこうでお父さんこうだからとか、うん、で学校でこんなことがあったって話してくれるんですけど、うん、引っこもり型の場合ってやっぱ内に秘めてるので、はい、基本的に人を信用しないっていう、だそこからアイスブレイクと一緒で徐々に溶かしていかなきゃいけないっていう中では、はい、どちらかというとこう引っこもり型の方が時間ちょっとかかってきたりしますよね。まず部屋から出てきていいよっていうその、うん、とこを作っていかなきゃいけない。な
でもそれじゃあ本当に引きこもってる、まあ、引きこもりの方には本当申し訳ないんですけど、はい、本当に引きこもってる方はまだ引きこもってるのが目で見えるのであれかもしれないんですけど、はいはい、内心で引きこもってる子もいますよね。
いますいま す,
あの
います。
普通の感じで投稿してて、はいはい、でも内心は引きこもってるから自分をさらけ出さないんだ、はい、そういう子とかって
内心で引きこもってる子とかの場合の一番分かりやすいのは、やっぱ一面しか出さない子、例えばそのみんなから人気があるとか、はい、いつも笑顔だよねっていうタイプの子は内心やっぱ引きこもりですね、うん、大体引きこもりです。
いつもいい笑顔とか、はい、いつもいい子とか、
はい、結局自分を殺して人に合わせるっていう慣れてる、はい、一応その楽っちゃ楽なんですよね、はい、社会で生きていく上で、ただそれしすぎてしまうと、で私って何って俺って何なんだろうっていうので、うん、徐々にこう病んでいってしまうっていうパターンも結構私が見てきてる限りはあるので、う
ん、なんかなんかちょっとやっぱ深いですよね聞けば聞くほどね。まあ、まあ簡単なって方法はないかもしれないですけど、はい、そういうのをこう簡単にちょっとこう見分けたりとか、はい、まあ、入り口ぐらいな時にちょっと直す方法みたいなの
は、はい、ですね、簡単な方法でいくつか言うと、うん、まあ、その私がよく言うんですけど、例えば夜遅く帰ってきたりとかって時に、一般的にはこうどこ行ったのとか、何だと思ってんのとか、早く帰ってきなさいとかっていう風に言って喧嘩になっちゃうパターンなんですけど、この怒りって、まあ、心理学では二次感情って言われていて、一次感情は必ずあるっていう風になるんですよ。例えばその夜中、お子さん帰ってきましたってなった時の一次感情はおそらく安堵なんですよ。よかったっていう、であったら、よかった無事帰ってきて安心した、だから寝るねお母さんとかっていう言葉だけをかけるんですよ。その後にプラスアルファでだから早く帰ってきなさいとか、どこ行ったのって言っちゃうと、要は相手に喧嘩を売る武器を渡しちゃうのと一緒なので、そこでまた喧嘩始まっちゃう。でも安心したから寝るねって1時間だけ伝え続けると言い返せないですよ、徐々に。
そうかそうか、
はい、これちょっと新テクニックなんですけど、これしていくと最初は何かしらにつけて言い返すんですけど、徐々に自己嫌悪というか自己否定とか自分のことを内省し始めるので、そういったこと荒れることはなくなってくる。で実際私のクライアントさんでその21歳の男の子で5年間、はい、家庭内暴力犯罪とかで家に帰ってこなかった子がいたんですよ、はい、家に帰ってくればもう喧嘩ばかりだったんですけど、うん、そういう接し方をお母さんにちょっとまずやってもらったら、はい、1週間で帰ってくるようになった変化もあったりとか、あとはその私もよくクライアントさんに皆さんにお伝えするんですけど、はい、まあ、プラスマイナスプラス和法って私はつけてるんですけど、ポジティブネガティブポジティブ、その会話の最初と最後は必ずポジティブで終わらせるっていう、例えば私の場合もその初対面のお母さんとかお父さんから相談を受ける際は相手はネガティブな状態で来るじゃないですか、私の場合はもうむしろあこんにちは初めましてって私笑顔で握手してとかっていう形にしたら、えってまず違和感が植え付く、なんでこの人笑顔なんだろうって、でその後に傾聴一緒にネガティブに落とすっていう、自分も落ちていくっていう、あそうなんですねってばって落ちてって、はい、でもそのネガティブのまま終わってしまうと、はい、もう途方に暮れちゃうので、はい、ただこれって切り替えたらもう一回親子関係作るきっかけにもなってるわけじゃないですか、はい、って形でポジティブに持ってって終わらせるってすると、また話したくなるってなってきたりとか、あ、なんか構成するかもしれないって思ってもらえるようになるので、この話し方はもうどのもう子供の飛行だけじゃなくて、はい、悩んでる方と支える上では絶対に必要な話し方のテクニック、大きくはこの2つがよく私が伝える。
なるほど、
ね、はい、
上がって下がって上がって終わればいい、はい、あなるほどですね。
そうなんですよ。
でも、まあ、これからね、この番組等でもね、いろいろね、はい、お話を聞きたいなと思うんですけど、 まあ、簡単に今今日は1回目なので相談窓口のこう違いみたいな、
はい、
ちょっとこう教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね、
まあ、相談先、まあ、どのようなこう、ね、先があるのかとかどんなメリットがあるのかみたいなことをちょっと教えていただけると、うん、
は
い、
相談窓口大きくは、まあ、4つですね、はい、まあ、行政の窓口ですとか、はい、あと NPO、
はい、
であとは民間の公正施設、よくテレビとかで、はい、ね、ドキュメンタリーでやってるような公正施設、はい、民間の施設と、うん、あと私の専門のカウンセラーで、はい、大体この4パターンなんですよ。ただその行政とか NPO のまずメリットから言えば、はい、まあ、その経済的な負担が少ないという部分だったり、国が認めている団体であるので、はい、一応そういった意味では社会的な信頼度は高い、はい、ただデメリットを言うんだったら具体的なその現場経験があるスタッフが少ない、
あ、大きいだけ
ね、はい、という部分と、あとは年齢層が高いので、今の子どもたちの例えば SNS の知識とかについていけないスタッフの方が多いんですよ。ツイッターって何とかインスタグラム何ってなると、はい、子ども側からしたら説明がめんどくさいですよね、はい、で親御さんからしてもどうしても親御さん寄りの視点になっちゃうので、子どもからしたらは敵っていうふうに見なされやすかったりしてしまうので。
ああ、そうですね、はい、子供のゲームの世界とか全部分かっとかなきゃいけないですね。
そうですよ、そういったのをこうアンテナ張っとかなきゃいけないじゃないですか、はい、例えばその喫煙にしても、うん、昔だったらパイプですとか、はい、禁煙外来とか禁煙ガムとかですけど、はい、今の場合はプルームテックとか、はい、まあ、グローとかアイコス、あとはそのベイプって言って、はい、まあ、電子タバコですよね、はい、ベイプに関してはニコチンがないので、はい、そのタバコとしての扱いじゃないので大丈夫ですよとかって知識がないと、うん、その話にならないっていうところになっちゃう。で2つ目のさ、うん、3つ目 の, その民間の公正施設のメリットはやっぱり強制的に話せるので、子どもと離れられるので時間が取れる、
うん、
そうするとさっき私が言ったようにその親御さん自身がまず自分に余裕を持たせる時間ができるっていう部分が一つ、はい、一番のメリットですね、はい、あとはその24時間毎日監視体制というか、はい、見てくれてる生活を見てくれているわけなので、まあ、犯罪を犯すっていうリスクが低い、
はいはいはい、
あとはまあ共同生活を送るので、はい、同じように悩んでる子たちと関わるコミュニケーションができたりとか、はい、一緒に問題解決するっていう風に誰かと関わるっていうところが芽生え始めるので、はい、そういった意味では一ついいかなと。ただデメリット言うんだったらやっぱその、経済的な負担が一番でかいですよ。
まあ、大きいですね。
平均しても大体300万から1000万ぐらい1年間とかで、入学金だけで150万とか300万とかっていう、ところがあるので、はい、あとはその帰ってくる場所、
うん、
がその飛行前の当時と変わってない、
うん、
その子供預かりますけど親御さんのフォローまでは徹底的にやってるわけじゃないので、はい、一時的に更生したとしても、うん、帰ってきたら元の場所に戻っちゃうので、
あ、
はい、再犯率は確かに高いっていう、
そうですね、
はい、のもあります。
場所が同じですよね、はい、どうしてもね、
はい、で私のようなその個人の場合っていうのはそのメリットは私が全て対応するので、うん、アドバイスする無駄がないっていうのが一つあるんですよ。
同じ人ですよね、
はいはい、ただデメリットとしては私が一人で全国対応しているので、はい、あの私が別のクライアントさんやってる時は他の対応できないっていう、
ああ、そうか、
はい、
今規定は無理なんですね。
そうなんですよ、今規定ができない時があるので、はい、その辺がやっぱりリスクというかデメリットだったり、はい、各窓口にメリットデメリットがあるってところがあるんですよね。
なるほど。でもまあそういうあのじゃあ自分に合ったいい相談窓口とかを見つけるコツみたいなのあったりします、
は
い、
一番まずはですね、うん、ご家庭の経済状況、
あ、そうか、先
ほど
ね、
はい、そこ、
うん、それはありますね。
お金って私もそうですけど、うん、あるとないとで
全然違う、
ね、心の余裕違うじゃないですか、はい、でも現実問題としてあるので、はい、まずはご自身のご家庭の経済状況を見た上で、うん、例えばお金がないんだったら、うん、やっぱ行政とか NPO で会う場所を徹底的に探していく、
うん、
もう一軒家当たってても、うん、自分と合うのか子供と合いそうなのかっていうのを探していくことがやっぱ一番いい。
あ、なるほど ね、 ね、うん、だからこうちょっと思うのがちょっとこう隠しときたいみたいな、
はい、
相談を隠しとくみたいなのは、はい、その4つ全部こううまくいく感じなんですかね。
隠しとく、そうですね、
まだこうなんとなく陰に隠れて相談したりとか、
うんうんうん、
世間に分からないように直してあげたいみたいな、
秘匿で行くんだったらやっぱ私のような個人の方が一番です、はい、でないとあの他のところはいろんな人と共有するので情報を、
ああ、そうか、
はい、してしまうので、はい、もし本当に秘匿で隠密でやりたい場合っていうのは、はい、私とかのような個人の方が、はい、特に弊社の場合っていうのはその紙媒体でお客様情報保管なので、はい、ネットに載せない、
ああ、なるほど、
パソコン上載せないのでもう紙で押さえてもう匿名で匿名で構わないっていうところでやっていくので、はい、もう秘匿でやっていきたいんだったらそれでいいっていう、
そういうような選び方も一つ
あります。あとは具体的なアドバイスできるかどうかっていうところも 一つのポイントですね、はい、なんか、はい、
じゃあなんかまあちょっと突っ込んだところに行きますけど、本当の犯罪者になってるとか、はい、いうような時はこの4つだったらどう、この4つじゃもう収まらないんですかね。
いや、もっと本当の犯罪者なんだったら、はい、私、が一番だと思います。はい、今の既存のクライアントさんの6割ぐらいはもう犯罪を犯してる子たちなので、私も警察官という立場何年間経験してきて、身近でいろんな犯罪者の方と接してきたりとかでフォローしてきているので、要はそのキャッチする余裕はあるんですよ。どんなその悩み来ても、あの全然余裕で受け止めるって自信はあるの で具体的なアドバイスもできるってところがあるので、まあ弊社のようなところが一番いいかなと。はい、
じゃあ一つ素朴な疑問ですけど、はい、ちょっとまあ犯罪を犯してしまった、はい、でそれはちょっとこう、まあ、届け出じゃないですけど、はい、言わなきゃいけないなみたいなのを持った子が来たりはしないんですか。
します。
それというか簡単にどうするの。
それはまず一緒にまず全部話を聞いた上で、はい、一番最善の方法を、はいはい、考えて対応していくので。
それはそうですよね、見逃すわけではないですよね、
はいはい、それはしないです、それはしないです。
そうか、そうか、それはそうですよね。
そうなんです、うん、
じゃあ簡単に言うと、じゃあ自分の子供がちょっと歪んできたなってなったら、まず 1,2,3,4 こういう感じで考えていけばいいんじゃないっていうのは、こう順番的に考えるんだったら、
あ、窓口ですか。
はい、窓口。
まずやっぱ行政 NPO が一番いってます
から行くの。
まず聞いてみて、はい、あ、なるほどなるほど、はい、なってから、まず民間の施設の方か私みたいな、ただ民間の場合、あ、その公正施設の場合っていうのは、はい、代表者が全て対応する可能性低いので、はい、代表者の方は作った方なので、はい、いろんな経験されてるんですけど、はい、他のスタッフの方ってなると、はい、やっぱばらつきがあるので、やっぱ当たり外れがあるっていう、はい、
まあ、じゃあそういうのをこう順番にやっていけばいい。
そうです。で比べて一番いい、はい、感覚的にいいなと思ったところに相談した方がいいです、
うんうん、ただこういう、まあ、カウンセラー、はい、内藤先生もそうですけど、こう受けました、はい、この人とは肌が合わないなとか
あります。あります。
ありますよね。
あります。
そうなった場合、まあ、先ほど高いお金の、ね、はい、話もいろいろありましたけど、はい、こうスッと変われるもんなんですかね。
変われるところと変われないところがやっぱありますね。やっぱこう囲い込みじゃないですけど、はい、っていうところも聞いたりしますので、はい、弊社の場合っていうのはもう最初の1時間無料セッションの時に、はい、私も一応選ぶというか、
ああ
で その最後やっぱその相性もあるので、はい、いやちょっと熱いやだなと思えば絶対やんない方がいいですよ。それもはっきり言っちゃうので、はい、やっぱなんかいいな、話しててなんか一緒にできそうって思える人じゃないとやっぱ続かない。それ何でもそうですけど。
じゃあ、うん、そこが一番大事なんですかね。
そうなんですよ。それを探していくのが結構時間かかると思うんですよ。
そうですよね。そういうのをこういろいろ探してくれる人っていないんですか。
あ、いないです。
なんかいたらいいですよね。
いたらいいですね。
なんか内気でこういう私に合うカウンセラーはこの人ですみたいな
連れてくるような。いたらいいんですけど、うん、やっぱどこも大体こう自分の方に、
まあそれはそうです
ね、入れたくなってしまう心理があるので、うんうん、私のように好きにしてくださいっていう方が少ないと思うんですよね。はい、理想はいた方がいいんですよ、うん、ただいるためにその方がどういった性格なのかってまず分析してから、うん、企業のあれと一緒で振り分けなきゃいけないので、うん、一応めんどくさいの、
まあ、人材派遣みたいなことはなかなか難しい、はい、
なかなか難しいと思いますね。
そこはじゃあ今後の課題なわけですね。
そうですね。
あ、でも、まあ、なんか今日はねちょっと簡単にねいろいろお伺いして、はい、面白いというかよく勉強になりましたので、はい、今後はちょっとその辺の中身とか、
はい、
実際はじゃあこうするんだとか、はい、こういう事例があるんだみたいなことを教えていただいて、ね、なんかまあこれを聞いたような方があじゃあちょっと内藤先生に相談しようとかって思っていただけたらちょっと嬉しいなと思いますので、じゃあこれから何回かね番組をやらさせていただければと思うんですけど、
はいはい、よろしくお願い
します。もうちょっと時間の方がね、はい、もうあっという間に来てしまったんですけど、はい、まあ、告知的なことがあればちょっと。
そうですね、はい、来月の3月17日にちょっとまだ場所は新宿近辺だと思うんですけども、はい、私が特別、まあ、専属の講師務めてる学校の特別セミナーに私が30分登壇して話をする、はい、まあ、親子関係とか、はい、自分との向き合い方っていうのを話す時があるので、はい、そこにもし詳細あればホームページの方とかブログの方に載せますので、はい、ああそちら見ていただいてお越しいただければっていう。
じゃあそれ、まあ、ラジオの番組案内のところにもね、はい、載っけていただければ、
はい、というところですね、
はい、あとは何かありますか。メディア関係こんなん出ましたよみたいな。
あとはメディア、まあ、2年前にちょっと足立区の、はい、ラジオの方に出させていただいたりですね。メディアの方はその辺、
うん、じゃあこれから
どんどん、はい、
出ていく感じですね、
はい、
うん、ちなみに先生ガタイいいんですけど、
はい、
武術的なことは何やってるの。
武術は一通り空手、柔道、剣道、うん、中国武術、テコンドー、うん、今キックボクシング
やっぱ強いですね。
見た目も大事なので鍛えてます。
ありがとうございます、はい、じゃあまたこれからねいろいろ教えていただければと思いますので、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のゲストは元警察官で非行と引きこもりカウンセラーをやっております内藤優さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は引き出しげちゃんのツッコミラジオをお送りしました。どうもありがとうございました。